説教灯火を消さない鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。そして今日はウェルカム礼拝ですので、皆さん本当にウェルカムしたいと思います。ずっとですね、マタイの福音書を読んできていますけれども、今日の箇所のところでの大きなテーマは、イエス様はどんな方かということだと思います。まあ、今日の聖書の箇所を通して、イエス様がどういう方なのかということを一緒に見ていきたいと思うんですね。ちなみに先週のところでは、いよいよですね、ユダヤのリーダーの人たちがイエス様のことを妬んで、そしてついに命も狙い始めたよということが書いてあったんですね。まあ、リーダーの人たちの、意に反してと言ったりでしょうか、こういうふうに考えるべきだって、正しく教えて、そして、困っている人を癒してということがあって、命を狙われるようになってしまったというところです。その状況に対してイエス様はどういうふうに反応したでしょうか。そしてそのことが旧約聖書で語られていることと、どんなふうに重なっているのかということを見ながら、イエス様がどういう方だったのかなということを一緒に見ていきたいと思うんです。ということで、じゃあ早速行ってみましょう。最初はですね、19節を皆さんで一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。よろしいでしょうか。マタイ12章の19節、開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。はい、こう書いてあります。ここにはイザヤ書42章っていうところの、引用の言葉がね、書かれてあるわけです。で、そこでは救い主はこういう方だよということが書いてあるんですけれども、その一節が今読んだ、その人は争わない、叫ばない、その声を聞く者は大通りにはいない、ってそういうふうに書いてありました。この姿が実際イエス様の姿と重なってるねっていうことを、まず最初見てみたいと思うんですね。ちょっとトリッキーな順番で申し訳ないですけど、次は15節16節みんなで一緒に読んでみましょう。15節16節を開いていたら、ぜひ一緒に読んでみてください。いきます。せーの。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒して、ご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。はい、こう書いてあります。ユダヤのリーダーたちに命を狙われていたということをさっき言いましたけれども、そのことを知ってイエス様はどうしたでしょうか。その反応がですね、さっきの言葉と重なっているんですよね。イエス様は命を狙われて、まず何をしたか、立ち去ったというふうに書いてあります。決してそこでどうやってやり返そうかと考えたというふうには書いていないし、どういうふうにとっちめてやろうかと、作戦を練った、武装している人たちを呼び寄せたとか、そういうことは書いていないわけですね。イエス様は主ですから、それだけの力はあったはずです。ちょっとね、本気を出してちょいってやってやれば、もう叩きのめすことだって、言い方悪いですけどね、できたんじゃないかと思います。でもそうはしなかった。それがイエス様の行動だったんですよね。彼らが誤っているところ、間違えて理解しているところについては、この前のところではっきり言いました。だから妬まれてね、逆切れというかね、憎しまれてしまったわけですけども、でも間違っているところはちゃんと言った。だけど争うわけではなくて、そこから離れた、距離を置いたということですね。またイエス様のことを、なんか癒してくれるといいな、いい話があったら聞きたいなって、ついてくる群衆の人たち、彼らに対してはどうだったかというと、癒してあげたって、そして言いふらさないようにと言ったって、そういうふうに言うんですね。普通なんかね、そんな癒しのことが起きたとか、すごい素敵なことをしてるんだったら、むしろ PR したくなりますよね。実はね、こういうことやったんだよねとか言って自慢したくなっちゃうのが人のね、思わず出ちゃうところかなと思いますけれども、ところがイエス様は言いふらさないようにって。でもね、これただの謙遜なだけじゃないんですね。ちゃんと意味があることなんです。このイエス様が争わないで距離を取って、そして言いふらさないように、でも傷ついている人たち癒していく、その姿がまさに聖書の中で予告されている救い主の姿なんだ、本物だっていう証拠なんだ、そう言ってるんですね。 イエス様の目的は自分を誇ることではありませんでした。まあそれはそうですね。そしてじゃあ本当の目的は何かというと、自分に与えられた使命を果たすことでした。イエス様は神様から与えられた使命、つまり十字架にかかって私たちを許すこと、復活して永遠の命があるんだよってはっきり約束すること、そしてその後で弟子たちに教会を委ねて、このことがみんなに伝わるように準備していくこと、こういうことがイエス様の使命であったわけですね。叩きのめすことが目標だったんではない。自分は罪人だって分かっている人も、そして分かってないリーダーたちも含めて、その罪をむしろ追って許すことが目的だった。だから離れたんですよね。ここではお前ら生意気だなっつってバチンってやるんじゃなくて、むしろその人たちをも許すことが目的だったから、十字架にかかって自分がその罰を代わりに受けることが目的だったから、もちろんそこで叩きのめすようなことをしなかった。イエス様の目的は滅ぼすことじゃない、命を与えることですよね。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだって、聖書の有名な一番有名な言葉ですよね。私たちを滅ぼすんじゃなくて命を与えることが目的だったから、そう振る舞ったわけですね。でももちろんイエス様は正しい方ですから、間違っているところを曖昧にするわけにはいかないので、この前のところではっきりそれも正している、まあ、まさにね、その通りのイエス様の姿がここにあると思います。またどうして言いふらさなかったんでしょうか。謙遜だから、もう黙することが花だから、そういうこととはまたちょっと違うんですよね。イエス様のことをどんどんどんどん言いふらすと、もうすでにリーダーの人たちイエス様のことを妬んで憎み始めて、殺そうかまで考え始めてるわけですから、十字架の時はどんどん早まっていってしまいますね。でも弟子たちをまだ育てなきゃいけない。この後でペトロが初めて信仰を告白します。イエス様あなたは救い主です、本当に神様は人になられた方です、やっと言います。それでやっと初めて教会を始めることができる。だからまだ準備は整ってないですね。だから言いふらしてどんどんどんどん十字架の時間が早まっていくということにはしなかったんですね。イエス様は本当に使命にフォーカスしている人ですよ。自分が何のためにここにいるのかって、神様のなすべきことを果たすっていうことにちゃんとフォーカスしてた人だったですね。だから大通りでラッパを吹いて PR するようなことはしなかった。でももちろん困っている人たちのところには一人一人訪れて癒されたって、本物だなって私は思います。私たち人間のなんか、ちょっとイケてる人とは全然違うなって思います。ここに本物の救い主の姿があるんだ、このことを今日第一にまず確かめたいと思います。その姿は旧約聖書が語っている通りでもあるし、また今私たちが見ても、ああこの人本物なんだなって分かる姿だ、このことをまず第一に確認しましょう。イエス様は聖書の言葉通りの、そして私たちも本当に共感のできる本物の救い主なんだよ、このことを第一に受け取りたいと思います。さあ次行きましょう。この次のところが私今回は一番印象に残りましたけれども、20節を一緒に読んでみたいと思います。開いている方はどうぞ一緒に20節読んでみてください。いきます。せーの。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。はい。2つ目のポイント、救い主はイエス様は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない方なんだ、こう言うんです。傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない方なんだ。私内容を知っているので今熱く語ってますけれども、どういうことだろうっておそらくパッと読むとね、わからないんじゃないかと思います。で、私、準備の段階で調べてみました。ちょっと調べたことを今から言いますので、若干説明口調になりますけどお許しください。まず足なんですけれども、ここで出てくる言葉はね、ペルシャ足を表しているんだそうです。で、ペルシャ足っていうのはまっすぐ伸びていく、まあ、足って大体全部そうですけれども、それ特徴です。で、用途もあります。例えば 物差しとして使われていたそうです。まあその長さにねしておいて、まっすぐだから、それでまあね、子供たちも使うような30センチの物差しとか、まあ、尺とかね、まあ、当時のその、長さで測るために用いられていた。あるいは筆元ですよね、ペンにも使われていたということが分かっているようです。またここでは言葉ちょっと違うんだけど、他のところでね、足って訳されている言葉についてはパピルス系のものとかもあった。そしてそういうのは籠を作ったりするためにも用いられていたということが物の本には書いてありました。ガリラヤ湖の岸辺とかにはたくさんこういうものが生えていたそうです。当時のみんなにとってはすごく馴染みのあるそういうのが足だった。まあ、私たちもね、足自体は知ってますよね。フォーってこう、まっすぐね、伸びてるあれだな、というのは印象があると思います。で、商品価値もあったんですけれども、一個問題はですね、傷ついたら価値がなくなるということですね。傷ついてると、物差しにもペンにもカゴにも使えないということです。じゃあ、傷ついた足ってどういうものですか？役に立たないということです。で、そうするとどうするかというと、折って捨てるということですね。まあ、折んないとね、かさばっちゃいますから。ちょうど先週うちの前のね、木を僕とうちの奥さんでめちゃくちゃ切りまくってやりましたけども、やりましたけどって言うとなんかちょっとね、木を恨んでるみたいですけど、ああいうの切ったのってちゃんとこう刻まないといけないじゃないですか。そうしないとね、ひたちなかだと緑色の袋に入らないでしょ。ですから、まあ細かく刻んでこう入れる。まあ当時のね、ゴミの捨て方がどうだったか僕知らない。多分燃やすんじゃないかと思いますけど、まあいずれにしても細かい方がいいですわね。だから、折って。っていうのは捨てるっていうことですよね。折って捨ててた。つまり傷ついた足を折らないっていうのは、普通はですね、役に立たなくなったものは折って捨てるっていうことがその裏返しにあるということです。次、今度は油が切れかかったランプの話。くすぶる灯芯を消さないというふうに言ってますね。まあ、今はね、こうボタン一つで電気つく時代ですからいいもんですけれども、当時はランプを使っていました。まあ、ヘロディアンランプとかっていうのありますけれども、ちょっと形を説明するのは難しいんですけど、こうランプの魔人みたいなのを呼び出す、こうコシコシコスってこうボコボコって出てくるのありますよね。あれをもっとこうキュッてちっちゃくした感じで、で、まあ、土くれでね、できている焼き物の陶器のやつですね。で、その中にオイルですね、油を入れといて、で、この口のところから、まあ、なんですか、やかんの口みたいなところから、こう、灯芯を出しておくわけです。紐を出しておいて。で、そこに火をつけておく。そうすると、まあ、夜の明かりになったということですね。これがそのランプの元です。でも、中の油が切れてくるとこれは大変です。どうなるかっていうと、くすぶり出すということですね。皆さんも冬場とか、灯油のストーブとか使っているとご存知かと思いますけれども、ちょっと外行って灯油継ぎ出すのめんどくさいなとかと思うともうギリギリまで使ったりしてね、でそうするとプスンとか言って、でそうするとなんかこう臭い灯油の匂いとか漂ってきちゃうみたいな、ああいう困ったこと起きるじゃないですか。でランプも同じで、中のオイルが切れちゃうと、もうあとどうなるかというと煙しか出てこないです。で臭いし、もう煙いし、大変なことになる。でどうしたらいいかというと、もう消すしかないっていうことですよね。ですから、このくすぶる灯芯っていうやつも役に立たない、一つは。そしてもう一つは、もっと悪いことに邪魔、もう本当にけぶっちゃってけぶっちゃって、もうやめてっていう、それがくすぶる灯芯だということなんですね。役に立たない上に邪魔になるもの、普通だったらもう消すしかないよって、人の目からは一択、そういうのなんですよね。でも救い主はどういう方ですか？イエス様はどういう方ですか？そういう役に立たなくて、人の目からもう捨てるしかないもの、役に立たなくて、何だったらこれ邪魔だなって、もう消すしかないもの、それを捨てない方だと言ってるんですね。もちろん例えて語っているわけですよね。イエス様はどういう方ですか？人々が役に立たないと見えるものであっても、ひょっとしたら人々は邪魔だって煙たがるようなものであったとしても、そういう私たちも決して捨てない方なんだって、そう語っているわけですね。そもそもこの箇所の直前のところでは、イエス様は手の萎えた人を癒します。もちろん手の萎えた人が役に立たないなんて私は一切思わないですけれども、そういうことを言いたいんじゃないけど、でも当時の社会の中でそれはとっても大きなハンデだった。お前は何もできないって、何の役に立つんだって、きっとそう言われていた人。でもイエス様はその人を癒した。その前はどうだったでしょうか。 麦積んでるなって言って難癖つけてきたリーダーの人たち、そこでイエス様は、神様が求めるのは憐れみであって生贄ではないって、なんでわからないのかって言いました。この言葉はちょっと前に罪人たちと食事をしてて難癖つけられた時にもイエス様が答えた言葉と同じ言葉ですね。イエス様、罪人たちと、そして社会のつまはじき者たちと、いつもじゃないけど本当によく一緒にいた、一緒に食事をした彼らとも本当に大切にした。世の中だったら煙たいもの、本当に役に立たないし、なんでお前たちいるんだよって、そういう者たちともイエス様は一緒にいた。医者が必要なら丈夫な人じゃないよ、病人だって。私が必要とされているのは善人じゃなくて悪人だよ、罪人なんだって。罪人は本当だったら悪いって、それで終わり。でもその人のためにイエス様あるんだって、そう言うんですよね。一方で私たちはどうでしょうかって。私たちはこの社会で生きていくときにどんなにか役に立つかっていうことに執着してしまってるでしょうかって思うんですね。私ちょうどですね、この過ぎる1週間、またその前の週に、今コロナだからなんですけども、4回にわたってですね、茨城キリスト教学園の方にいて中高生たちにメッセージをする機会を与えられてですね、で行ってきました。で、まあ、特にまあ、ちょっと時間の都合とかもあって語る内容を少し変えましたけれども、中学生の人たちに話すときに、まあ、ちょうどですね、話の流れでこういうことが出てきたので、お話ししたんですね。で、今回このメッセージだったんで、あ、ちょうどタイミング的にも結びついてて面白いなって思ったんです。そこでお話したのは、中学生だったり高校生だったり若い人たちに対して、多くの大人はね、これ必ず言います。なんていうかっていうと、役に立つ人になりなさいっていう、君たちは役に立つ人になりなさいって本当に言うんですね。それはね、大事なことです。それなんでかっていうと、大人は分かってるからですよ。役に立たないとつらいって、世の中で役に立つことができないと本当につらいって、自分の居場所がないみたいに思える。自分が役に立つことで、自分の存在価値を知らしめることで、やっと生きてていい場所を見つけていく、そんなつらい世の中だって分かってるから、せめて君たち若者には自分たちの力で立っていけるようにって思って、親心で言うよって。でも聖書はまずその前の話をするって。そんな関係ない、役に立つか役に立たないかなんかって関係なくって、生きてていいって、その存在自体に価値があるって、生きてるだけでその人には存在の価値があるってことですよね。傷ついた足は折らない、くすぶる闘志も消さない。人には見えているものがあるかもしれないけども、神様には別のものが見えている。あなた存在することが素晴らしいんだって、まずそのことスタートしてんじゃないと、まずその存在していることで100点よりももっと上だって、極めて良いものだってこと分かってないと本当につらいって。そして役立つものになったとしても、その役立つものであることで役立たないものを作っちゃうでしょって。まあ、そこまできついこと僕言わなかったですけど、今ここで大人たちに向かってその話をしてますけども、でも私たちはそれ分かってるからそう言うけれども、でも本当はね、本当はみんな知るべきだって。それは役に立つ立たないじゃなくて、私たちはみんな神様の目には、イエス様の目には高価で尊い、命をかけるぐらい高価で尊い、このことを私たちは知らなきゃいけないということですね。話を戻しますけれども、私たちはどれほど役に立つかどうかで、自分も周りも価値を決めてしまっているだろうかって、本当にこの箇所から気づかされるんですよね。でもイエス様は違う。今日このことを2つ目によく覚えていきたいと思います。人の目に役に立つかどうかではなくて、誰が何と言おうとイエス様の目にはあなたは高価で尊い、そしてあなたを捨てない。ぜひこのこと役立たずでもいいんだって、そのことを覚えたいと思うんですね。特にこのコロナの時期で、私たちはそういうことを本当に多く経験してるんじゃないかなって思います。なんかできないことが増えましたよね。やれないこと増えたし、そして今までできてたことができなくなったりすると、まあ、ますますですね、まあ、人と人との関わりも減るし、そうすると、ああ、役に立ってないなって、できないな、どうしてこんな感じなのかなって、どんどんそうすると、人と人との関係の中だけでいったら、自分の価値が小さくなっていくように、あるいはなくなっていくように、いやまだマシだ、マイナスになっているかのように、そういうふうに感じちゃうことがある。でも 今日は違うって、それは嘘だ、その言葉に惑わされちゃいけない。そうじゃなくて、イエス様は傷ついた足を折らない、くすぶる闘志は消さない、もっと違うものが見えている、あなた地の塩用の光、あなた輝いているもの、神様の光によって本当は素晴らしい存在、周りの目からじゃなくて神様の目でどう見えているか、そっちを見なさいって、まあ、そのことを今日第2に覚えたいと思います。さあ最後のポイントに行きたいと思います。残る18節と21節を一緒に読んでみたいと思います。ちょっと飛んじゃうんですけれども、まず18節、皆さんでご一緒に読んでみましょう。ですかね、いきます。せーの。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。はい、そして飛んで21節いきます。せーの。異邦人は彼の名に望みをかける。はい、ありがとうございます。最後に第3に、イエス様は、救い主は異邦人の希望だ、異邦人の望みだって、そう語られているということです。異邦人とは誰ですか？私たちですね。ここにいる私たちみんな、この礼拝に集っている、オンラインも含めて私たちみんな、異邦人ですね。まあ聖書的にはね、ユダヤ人でない人が異邦人ですから、もうほぼみんなそうだと思います。もちろんユダヤの人も、ね、メッセージとして受け取っていいと思いますけれども、そう語っています。まず第一に、私たちであるわけですから、昔の救い主ではない、昔の誰かのイエス様ではないということですね。私たちのイエス様なんだ、他の誰でもなく、あなたのイエス様救い主なんだということを最後覚えたいと思うんです。またこの方が希望なんだって、望みなんだということをもう一度覚えたいと思うんです。ここに希望があるって、もちろん他にもね、いろんな希望を持つことはたくさんありますよ。私たちはね、音楽に励まされたりとか、あるいは誰かに頼りになったりとか、まあ状況によってはね、あ、本当にハッピーだなって、あ、生きる希望があるなって思うこともあるかもしれないけど、でも突き詰めていくならば、やっぱりイエス様が希望だって、本当にこの方にこそ希望があるんだって、そのことを最後に覚えたいと思うんです。今まで見てきたイエス様の姿がまさに希望だと思わないでしょうか。この救い主であるイエス様の姿が私たちにとって望みだということですね。もちろん環境が希望になることもある。置かれた状況によって希望を持つことができるかもしれない。あるいは人がね、希望になることもあるかもしれない。身近な誰かが頼りになるなって、あ、この人がいて希望だなって。あの人がもう本当に活躍していて、それが希望だなって。そうなることももちろんあるでしょう。でも、この世界に属するもの、また、人間にはどうしても限界がある。どうしても限界がある。そして時には本当に手痛く裏切られることだってある。でもイエス様は違う。イエス様は裏切らない。イエス様は変わることがない。本当に私たちが頼ったところでふって避けられてしまうような存在じゃなくて、ちゃんと私たちが頼りにするときに、救いを求めるときに応えてくださる方だということです。この方に信頼する人は絶望することがない、失望することがない。この聖書の言葉は本当ですね。ぜひこの変わることがない、失望に変わることがない希望であるイエス様に信頼を置いていきたいと思います。私たちはどこに目を留めているでしょうか。また私たちはどういう見方をしているでしょうか。それが前提から本当は違っているかもしれない。そうじゃなくて、この方の眼差しで、またこの方に眼差しを注いで歩んでいけるといいですね。本当にそのような歩みをここからまたスタートしていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って、御言葉の時を閉じたいと思います。思い巡らしつつ、どうぞ応答して祈ってください。今日は第一に、イエス様が聖書の言葉も表している本物の救い主なんだということを確認しました。またイエス様は役に立たなかったと見えていても決して捨てない方だ、そうじゃなくて高価で尊いと教えてくださる方だ、そのことを覚えましょう。そしてこの方が 本当の希望だ、頼って肩透かしを食うような方ではなくて、本当に大丈夫な救いを与えてくれる希望だということ、他にもどうぞ何か示されていることがあったら自由に応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。なります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを誰よりもよく見てくださっていて、高価でたっとい本当に素晴らしい存在だと思ってくださっていることを心から感謝いたします。私たちは自分の見方も周りの見方もたくさんいろんなもので、歪んでしまっているところがあります。しかし今日はもう一度あなたの眼差しだけ、あなたが私たちをどう見ているかだけ、そこに思いを集中したいと思います。あなたは私たちが役立たずに周りから見えられたとしても決して見捨てない方です。そして高価でたっといて言ってくださる方です。感謝いたします。どうぞこの価値観に、どうぞあなたの見ているものに根ざして歩むことができるようにしてください。また他の人々もそういう尊い存在であるということを私たちが深く知って歩んでいくことができるようにしてください。神様、あなたは本当の救い主です。そのことをイエス様、信じることができるように導いてください。これから始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださいますように、どうぞあなたが共にいてください。お一人お一人の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。